広報浦添令和元年10月号は特集組踊り上演300周年組踊りの魅力に迫るなど24ページです。今回の音訳担当は上津よし子、安田紀子、与那城雅子、金城陽子、平智子。編集は浦添市ボランティア連絡協議会です。それでは最後までお楽しみください。10月号の表紙は浦添市実着にある国立劇場沖縄で上演された組踊り班シンデレラの様子です。色鮮やかな紅型の衣装を着た王子様が笠をかぶり杖を持っており、その後ろに笛を演奏する人がいます。声の広報10月号の紹介をいたしますが、この中には声の広報として取り上げない記事もございます。あらかじめご了承ください。はじめに表紙から平成31年8月末現在市の人口などをお知らせいたします。人口114,955人、かっこプラス95人とじ、男56,019人、かっこプラス56人、女58,936人、かっこプラス39人とじ。世帯数56,300世帯、かっこプラス123とじ。2から7ページ特集組踊り上演300周年、組踊りの魅力に迫る。8から9ページもう一つの戦没者追悼式。10から11ページ中行く。12ページハイサイこちら視聴室、簡単健康さっと作れるさっとご飯。13ページシェイ山口の出会いにマハロ、手だっこスタジオ。14から15ページちむどんどん施設情報。16から17ページロード輝く人たち、ナンバー31作田エンリケアンドレスさん。18から23ページお知らせ募集コーナー。24ページ裏表紙第42回手だこ祭り。組踊りの魅力に迫る。組踊りの魅力と楽しみ方を分かりやすく紹介。見たくなること間違いなし。2019年は組踊り上演300周年の記念すべき年。沖縄の伝統芸能の一つである組踊りは、セリフを中心に歌、音楽、踊りで構成された沖縄独特の歌舞劇、演劇です。浦添市には組踊りの創始者である玉城長君のお墓や、組踊りをはじめとする伝統芸能の発信拠点、国立劇場沖縄があります。浦添市と縁が深い組踊りが初めて上演されてから今年で300周年を迎えます。今回の特集は琉球の誇る伝統芸能として、長年守り受け継がれてきた組踊りを紹介します。紙面3分の2ほどに写真が1点あります。写真説明、組踊り花売りの縁、夫婦、親子の愛情を描いた世話物、かっこ、庶民の生活などを題材にした作品、とじ、の組踊りの名作。組踊りってどうやってできたの？中国との関わりが深かった琉球王国では、琉球王国の代替わりごとに新しい国王を任命するため、中国皇帝の使者、殺風使がやってきました。殺風使を乗せた船は4月から5月に吹く南風を利用して琉球に到着し、北風、三西に乗って帰路に着く10月から11月頃までの半年間を琉球で過ごしました。その滞在中、王府では殺風使をもてなす宴のために、 踊り奉行という役職を設け、数多くの音楽、舞踊、演劇を仕立てました。1718年、玉城長君が踊り奉行に任命され、翌1719年の昭慶王の殺風式典の後に行われた宴で、初めて組踊りを創作して上演しました。中高者の組踊りは、殺風市に好評を博し、1866年、最後の殺風の時まで合計6回続けられました。また地方でも上演されるようになり、地域の芸能としても親しまれていました。その後、1879年の琉球処分、廃藩置県で、琉球王国が解体したことや、1945年の沖縄戦で、戦前活躍していた役者や師匠たちを失ったことにより、組踊りは大きな継承の危機に迫りました。しかし沖縄の人々の心の拠り所として親しまれていた組踊りは、沖縄の伝統芸能にとって欠かせないものとなり、後継者たちのたゆまぬ努力と情熱によって復活し継承されました。度重なる危機を乗り越えた組踊りは、1972年、沖縄が日本復帰すると同時に、我が国の優れた芸能の一つとして、能楽、歌舞伎、文楽などと同様に、国の重要無形文化財として指定されています。さらに2010年には、ユネスコの無形文化遺産条約に基づき、人類の無形文化遺産の代表的な一覧表へ記載されました。今年の5月に沖縄で初めて日本遺産に認定されたストーリー。琉球王国時代から連綿と続く沖縄の伝統的な琉球料理と泡盛、そして芸能の構成文化財にもなっています。沖縄のみならず、日本を代表する芸能として、今後の保存振興、そして継承が求められています。絵図が一枚あります。絵図説明。首里城で行われた、お観戦踊りの様子。中山伝信録。中山王府、中州の縁図。那覇市。歴史博物館提供。殺風氏が新しい琉球国王に授ける王冠を携えてきたことから、殺風氏の船をお冠船と呼び、殺風氏を歓迎する宴で演じられる芸能をお冠船踊りと言いました。組踊りの創始者玉城長君ってどんな人？企画も踊りも音楽も何度もできちゃうスーパースター。長君は幼い頃から音楽や舞踊を学び、薩摩に5回、江戸に2回赴き、日本本土の芸能を鑑賞しました。その際、歌三線だけではなく日本本土や中国の芸能を披露し、どこでも日本の言葉を使ってもよい許可を得るほど芸能や語学の才能に長けていました。踊り奉行としては監督だけではなく、新たな芸能の創作などをこなし、総合プロデューサーのような存在でした。長君は沖縄土着の芸能や故事を基礎に、本土の芸能、能、狂言、歌舞伎等、さらに中国の演劇にも影響を受けて組踊りを創作しました。初めて上演した組踊りは二道敵討ち、かっこ、五三丸敵討ち、とじ、と終身金入り。この他にメカルシー、女物狂い、高校の巻も創作し、これらの作品は長君の五番と称されています。長君の五番は、組踊りは長君に始まり、長君に終わると言われるほど完成度が高く、 多くの組踊りの規範になっています。写真が2点あります。写真説明1、浦添市前田にある玉城長君の墓、市指定文化財、モノレールから入り口が見えますよ。長君5番の一つ、終身鐘入り。インタビュー、教えてくれたのは岐阜女子大学大学院沖縄サテライト校教授大城学先生。組踊りをはじめ各地の芸能を研究、玉城長君の墓の調査にも立ち会った。顔写真があります。琉球芸能の良さを古典と新作でつなぐ。組踊りは基礎となる琉球舞踊がしっかりできていないといけないし、前奏なしですぐに歌い出す歌三線も高い技術力が必要とされています。そんな琉球芸能の魅力が一体となった組踊りを見ることで、それぞれの芸能の良さを知ることにもつながります。現在古典の組踊りは70数番ありますが、一方で新作組踊りの創作も進んでいます。古典と新作は車の両輪であり、互いが存在することで新たな組踊り文化が誕生していくと思います。歴史ある組踊りをつないでいくためにも、ぜひこれからも続けてほしいです。面白いよ。初めて見る人でも楽しめる組踊りの楽しみ方。組踊りって難しそう、興味はあるけれどちょっと行きづらいって思っていませんか？組踊りは初めての人でも楽しめる魅力がたくさん。そこで今回は国立劇場沖縄の嘉数道彦さんに組踊りの楽しみ方や見どころを伺いました。教えてくれたのは国立劇場沖縄芸術監督、琉球舞踊家、組踊り立ち方、嘉数道彦さん。顔写真があります。ポイント1、音楽、踊り、唱えが調和した沖縄が誇る総合芸能。組踊りの舞台には背景転換や大掛かりな舞台装置はありません。想像力を膨らませてそれぞれで楽しむことができます。立ち方、演者と自由亭、楽器を演奏する人の極められた技と芸は見どころ、聞きどころが盛りだくさんです。音楽、写真が1点あります。説明、組踊りを聞きに行くと言われるように、組踊りでは音楽が重要な役割を果たします。三線、琴笛、呼吸、太鼓が効果的に合わさった琉球古典音楽で登場人物の心情や場面の状況を説明しています。また登場人物が舞台に出入りする時の音楽もそれぞれ身分によって異なります。じっくり耳を傾けると美しい調べに癒されます。踊り、所作、写真が1点あります。説明、組踊りの所作は琉球舞踊を基本にゆったりとしたシンプルな動き、削ぎ落とされた表現方法で登場人物の心情がストレートに伝わります。また知ると誰かに話したくなるような決まり手もたくさんあり、例えば片手を差し出していると抱き合っている、外出中は傘をかぶり杖を持っている、ぐるりと一回転すると場面が変わるなど。唱え、セリフ、写真が1点あります。組踊りのセリフは唱えと呼ばれ、琉球古語を使い、琉歌と同じ8886調のリズムで作られています。登場人物の性別、身分、役柄によって唱え方が異なります。 女性はゆったりと柔らかく、男性は力強く表現します。独特のリズムを堪能してみてはいかがでしょうか。ワンヤナカグシクワカマチドヤユル。ポイント2、あらかじめ内容を知ろう。内容はシンプルなものが多く、ある程度あらすじを知っていると演者の動きや表情、音楽など組踊りの世界をじっくり味わうことができます。パンフレットにあらすじを書いていることも多いので要チェック。写真が1点あります。二動的打ちのパンフレットです。組踊り初心者の人におすすめ演目。ストーリーがわかりやすく見どころ満載。写真が2点あります。それぞれ写真説明。1、女物狂い。子供をさらわれ、悲しみのあまり、正気を失ってしまう母親の物語。母親が笹を持ち、狂乱する姿からは、深い悲しみが伝わってきます。人の鈴が人の鈴とバレないように、いろんな表情でごまかす場面は、会場の笑いを誘います。終身金入り。美少年の、中城若松を止めた女が恋焦がれるあまり、鬼女となってしまう物語。鬼女の登場シーンや、鬼女と住職たちの緊迫した立ち回りなど、迫力満点です。ポイント3、初めてなら国立劇場沖縄。組踊りは沖縄本島各地や離島に伝えられ、村踊りの際に、その土地に伝わる組踊りが地域の人々によって演じられていますが、初めての方には国立劇場沖縄での観劇がおすすめです。古典の組踊りだけでなく、新作組踊りや子どもたちも一緒に楽しめる入門編も上演されています。舞台両袖に標準語訳の字幕が表示されるので、方言がわからないという人でも安心して鑑賞できます。国立劇場沖縄とは、国の重要無形文化財組踊りをはじめとする沖縄伝統芸能の保存振興を図り、伝統文化を通じたアジア太平洋地域に交流の拠点となることを目的として、平成16年1月に開場した沖縄伝統芸能を鑑賞する機会を増やすために、組踊り、琉球舞踊、琉球音楽等の様々な公演を行っている。写真が3点あります。写真説明。1、昔の沖縄の民家をイメージしたデザインが特徴の国立劇場沖縄正面です。2、舞台両袖に設置された字幕表示の写真。3、最大632席ある大劇場。インタビュー。答えてくださるのは、国立劇場沖縄芸術監督、琉球舞踊家、組踊り立ち方、嘉数道彦さん。顔写真があります。琉球の誇りを込めた組踊りをこれからも。組踊りは中国の殺風師をもてなすために作られましたが、琉球独自の言葉や音楽がそのまま使われており、琉球にはこんなにも素晴らしいものがあるという誇りが込められた総合芸能だと思います。先人たちが残したその組踊りを幅広い世代に伝えるにはまだ課題があります。古典の組踊りは当時に思いを馳せて見る分には良いですが、現代のお客様と感動を共にするためには、儒教道徳のテーマだけでは限界があると感じています。そこで舞台の使い方や進め方は伝統的な手法を尊重しながら、新しい感覚を取り入れた 新作組踊りを初めての方でも分かりやすい入門編の創作にも取り組んでいます。組踊りに興味を持つきっかけとなり、多くの人に組踊りを楽しんでもらえたらいいなと思います。未来へ受け継がれる組踊り、300年つないできた組踊りをこれから先も受け継いでいくために、さまざまな取り組みが行われています。紙面3分の2ほどの写真です。写真説明。組踊り班スイミー、新たな担い手を育てる。国立劇場沖縄では組踊りの伝承者を養成するための組踊り研修制度を伝統組踊り保存会の協力を得て平成17年から実施しています。研修期間は3年間で、組踊りの代表的な6演目、長君の5番と花売りの縁の習得を目指します。この組踊り実技研修のほか、組踊りの演者として必要な発声方法や体作り、作法等も学びます。また日頃の研修成果を広く公開する目的で年2回の組踊り研修生発表会を開催しています。写真が3点あります。説明。1、合同稽古。2、5期生集合写真。3、身体訓練。インタビュー。伝統を守り新しい道を広げたい。期待の若手。浦添工業高校2年玉城流寺の会、尾長俊介さん。全体像の写真があります。琉球舞踊の師範、沖縄芝居の役者でもある祖母の影響で生まれた時から琉球芸能に親しんでいました。本格的に習い始めたのは小学3年生からで、踊ることがとにかく楽しかったです。組踊りで初めてセリフのある役をもらったのは女物狂いの童子役。唱えが独特で慣れるのが難しく、何度も練習を重ねました。古きを守り、新しい道を作るというのがモットーなので、まずは基礎をしっかりして、いろんなことにチャレンジしながら伝統を守っていきたいです。写真が1点あります。説明。二動的打ちのリハーサルの様子。幅広い世代に鑑賞してもらうために、組踊りを気軽に楽しんでもらい、その魅力を次世代に伝えるために、親しみやすい組踊りの入門編や新作組踊りが多数上演されています。入門編の組踊り班スイミーやシンデレラは馴染み深い物語を題材に、組踊りの約束事や鑑賞のポイントが分かりやすく説明されています。観客参加型のものや、踊りや衣装など現代風にアレンジされているものもあり、組踊りを触れるきっかけにぴったりな作品となっています。写真が1点あります。説明。創作組踊り、玉露の妖精。身近に親しむ組踊り、村回り組踊り。市では沖縄が世界に誇る組踊りや琉球舞踊をより身近に親しんでもらうことを目的として、浦添市文化芸術振興事業村回り組踊りを平成23年度から実施しています。浦添市文化協会組踊り部会の皆さんが出演し、市内自治会で組踊りを無料で鑑賞することができます。今年は12月14日に磯自治会で開催します。写真が1点あります。説明。浦西自治会での村回り組踊りの様子。お出かけワークショップ。市では国立劇場沖縄と連携し、 沖縄の伝統芸能を身近に感じられるよう、小中学校を対象にお出かけワークショップを開催しています。児童生徒にも分かりやすく解説し、即興組踊りの体験等もあり、終了後は舞台で組踊りを鑑賞したいという声もありました。今年は7月に浦城小学校で実施、次回は多久市小学校に出向きます。写真が1点あります。組踊りの約束ごとや表現方法を体験の様子。広げようこの感動を。つなごうまだ見ぬ未来まで。組踊りイベント。普及公演、組踊り鑑賞教室、終身鐘入り。初めての人にもおすすめの組踊り鑑賞教室。第1部では、人気実演家が組踊りの鑑賞ポイントや、魅力を観客の参加体験を交えながら、わかりやすく紹介します。公演日、10月16日水曜日から、19日、土曜日。開演時間、1日2回公演、午前10時30分、午後2時。19日土曜日は、午後2時の未公演。観劇料、一般2100円、団体1600円、高校生以下1000円。第1部、16、17、18日公演、組踊りの楽しみ方。19日公演、組踊り班シンデレラ。第2部、終身鐘入り。米印、19日土曜日のみ。英語、中国語、韓国語、日本語、オーディオガイドが利用できます。民族芸能公演、組踊り、伏し中心、竹富島中筋村。竹富島の棚ドゥイで、毎年多彩に繰り広げられる芸能の中から、中筋村に伝わる組踊り、伏し中心と、棒術や狂言、鬼取りをお届けします。島の香りあふれる芸能の数々をどうぞご堪能ください。公演日、11月24日日曜日。開演時間、午後2時。観劇料、3200円。第9回、若手伝承者公演。国立劇場沖縄の組踊り研修で学んだ修了生による若手伝承者公演、かっこ、帰省者研修発表会、閉じのお知らせです。今回の若手伝承者公演の演目は、300年前に初めて上演されたとされている、長君の五番の一つ、二道敵討ちと、世話物の組踊り、帝光夫人となっています。帝光夫人はこれまであまり上演されていない演目です。この機会にぜひご覧ください。公演日、12月7日土曜日。開演時間、午後2時。観劇料2100円。米印、その他学生割、団体割等があります。第1部、二道敵討ち。第2部、帝光夫人。国立劇場沖縄。国立劇場沖縄チケットカウンター。電話 871-3350。窓口、午前10時から午後6時。電話、午前10時から午後5時30分。浦添市実着 4-14-1。インターネットでもチケットを購入できます。http://www. nt-okinawa.or.jp 米印。演目、出演者等は都合により変更の場合があります。また、定員に達し次第、チケット販売を終了しますので、あらかじめご了承ください。
8ページ、9ページ。もう一つの戦没者追悼式。浦添市戦没者追悼式をご存知ですか？6月23日、慰霊の日に、糸満市摩文仁の平和記念公園で、沖縄全戦没者追悼式が開催されていますが、ここ浦添市でも毎年10月に戦没者追悼式が行われています。世代を超えて平和を考える日に、1945年6月23日、20万人余が犠牲となった太平洋戦争、沖縄戦が終結しました。戦没者追悼式が行われる浦添城跡では、通称前田高地として知られるこの場所で激しい攻防戦が展開され、当時の浦添村の全住民 45% にあたる4112人が犠牲となり、多くの尊い命が失われました。戦後74年を経てもなお遺族の悲しみは続いています。私たちは戦争の記憶を次世代に正しく伝え、つないでいくために、あらゆる節目において、平和とは何かを考えてきました。6月23日慰霊の日、8月15日終戦記念日、そして毎年10月に行われている浦添市戦没者追悼式です。追悼式では、浦添市遺族会をはじめ、世代を超えて平和を考える日とするために、中学生平和交流団も参列し、御霊が安らかに、そして二度と戦争のない世界にとの平和の願いを込めて祈りを捧げます。遺族や関係者の高齢化が進む中、追悼式を通して沖縄戦、浦添での激戦に思いを馳せ、平和とは何かを考える一日にしませんか？戦争の恐ろしさを風化させてはならない。浦添市遺族会会長、宮城実さん。私が中西小学校の低学年の頃、クラス全員で慰霊祭に参列して、焼香の後に、おいしい饅頭をもらったことを覚えています。戦後、浦添の山野に県民や日米の兵隊の骨がいっぱい転がっていて、これが浦添グスクのリーグ窯に全部積まれていました。この無縁仏を弔うために建てられたのが浦和の塔と言われています。私自身はあの大戦で一家全員で糸満の摩文仁まで避難しましたが、米軍の襲撃に遭い、目の前で父、姉、弟を失いました。未だに家族三人の収骨もできておらず、おそらくは無縁仏として糸満の国立沖縄戦没者墓苑に眠っていると思います。戦後74年が経過し、戦争を知らない世代が8割以上を占めている現状で、あの沖縄戦が風化していくことを懸念しています。戦没した浦添村民の刻銘板の建立や体験談の記録など、平和の尊さについて私たちがどのように継承していけるか、追悼式などを通じて一人一人が考える機会となれば良いと思います。第73回浦添市戦没者追悼式。先の大戦で浦添市域内で亡くなられた御霊のご冥福と世界の恒久平和を記念するため、戦没者追悼式を下記の通り行います。多くの皆様のご参加をお願いいたします。期日10月15日火曜。時間 午前10時30分より正午、場所、浦和の塔前、浦添城跡内。問い合わせ、福祉総務課、電話 876-1266。中学生平和交流団が戦没者追悼式で平和のメッセージを朗読します。令和元年度、浦添市中学生平和交流事業のすべての研修日程を終了した平和交流団が浦添市戦没者追悼式で恒久平和を誓い、自らが作成した平和のメッセージを朗読します。問い合わせ、国際交流課、電話 876-1258。 浦和の塔、浦添城跡内。戦後の混乱の中、村内各あざの奉仕作業で村内全域に散乱する無縁仏の日米、両軍人、民間人、大人、子供を問わず、すべての戦死者の遺骨を収集し、浦添城跡内の洞窟、ディーグガマを納骨地としました。その後、この地に多くの市民の寄付を受け、戦争のない平和な世界を願い、激戦の地から平和発祥の地へという願いを込めて、浦添の浦と平和の和を取り、1952年、浦和の塔が建立されました。浦添市戦没者追悼イベント、参加無料、前田コーチミニガイド、浦添城跡での沖縄戦没者追悼式に合わせ、前田コーチのボランティアガイドを行います。日時、10月6日日曜、10時、11時、10月9日水曜、正午、10月15日火曜、正午、予約不要、30分程度、集合場所、浦添城跡の展望台、浦添歴史ガイド、電話 874-9345。 浦添市の戦跡、浦添市戦没者追悼式に合わせ、市内における戦跡等に関連する所蔵資料を展示、貸し出しします。期間、10月1日火曜より20日日曜。場所、浦添市立図書館1階エントランス。問い合わせ、浦添市立図書館、電話 876-4946。 歴史観光コンテンツの映像上映。映画、白草リッジの舞台となった前田コーチの戦いについて映像を制作し上映しています。上映日、毎日午前9時より午後5時、月曜日定休、場所、浦添グスク洋どれ館内。問い合わせ、観光振興課、電話、内線3166。10ページ、11ページ。話題がいっぱい仲行くい。祝、ご長寿おめでとうございます。いつまでも元気で長生きで。敬老の日に市長が梶間や数え年97歳と100歳を迎えるおじい、おばあ、6人のお宅を慶祝訪問しました。今年度市内では66人が梶間や、30人が100歳を迎え、新100歳の長寿者には、内閣総理大臣や沖縄県知事からの記念品と市からの目録が贈呈されました。それぞれの自宅では、おじいおばあの長寿を祝おうと、家族が勢ぞろいし、三線の演奏や勝ち足で、にぎやかな敬老の日となりました。市長が訪問した6人の家族の写真が掲載されています。又吉よし子さん、100歳。メカル進さん、100歳。高里よし子さん、カジマヤー。名護英治さん、三重さん、カジマヤー。宮城光さん、カジマヤー。 下地正蔵さん、梶間屋。8月22日木曜、新たな地域の活性化に向け、新場ネットワーク大成ホーム協力事業、令和元年度市民の夢応援プロジェクト、第19回浦添市まちづくりプラン賞の受賞団体表彰式が市役所で行われました。8月10日土曜に行われた公開プレゼンテーションを受けて、選考審査の結果、エイサー、琉球太鼓などを海外へ紹介し普及させる活動、公園にガジュマルを植栽し、茶山公園のシンボルとして再生させる活動など、14団体の活動が評価されました。選ばれた各団体は、助成を受け、今後それぞれのまちづくり活動に取り組みます。西江重信審査委員長から、限られた予算と時間の中で、地域の文化として広がりができるように頑張ってください、とエールが送られました。8月22日木曜、友好都市の中国泉州市で異文化体験。浦添市泉州市小中学生交流事業の報告会が浦添市役所で行われました。この事業は8月5日から9日の日程で市内の小中学生16人が浦添市の友好都市である中国の泉州市を訪問し、国際感覚を身につけた人材の育成やお互いの文化に対する理解と友好の絆を深めることを目的としています。報告会では、お揃いの赤いシャツで市役所を訪れた子どもたちが、自分の名前を中国語で自己紹介し、泉州市の市歌がデイ語で、沖縄県歌と同じことが嬉しかった。教科書やニュースで見てきた中国のイメージが実際に行ってみて違うことに驚いた、など、それぞれの思いを楽しそうに報告しました。8月26日月曜、県内初ショートメッセージで受診率アップに期待。浦添市民の大腸がん検診受診率向上を図ることを目的に、浦添市K3 株式会社、株式会社アクリートは SMS ショートメッセージサービスを活用した検診のお知らせに関する連携協定を締結しました。この協定により、国民健康保険加入者の大腸がん検診対象者への効果的なメッセージ内容の検討や、検診における市民ニーズの把握などを連携して行います。K3 株式会社の高知代表取締役は、浦添発のモデルとして、この事業を成功させ、他の自治体にも展開していきたいと話し、株式会社アクリートの田中代表取締役社長は、到達率の高い SMS を利用することで受診率の向上につながれば、と期待を込めました。9月6日金曜、甘くて美味しい桑の実ソルベ。9月8日、9と8で9は、桑の日にちなみ、市内幼稚園、小中学校の給食で、桑の実ソルベが提供されました。浦添市では、市の特産品である桑の実、島桑を使った給食を積極的に提供していて、島桑の沖縄そばやチンスコーなど、いろいろな献立があります。この日、子どもたちは栄養士から島桑についての説明を聞き、食後のデザートを味わいました。牧港小5年の田中康智さんは、桑の実ソルベは甘くて美味しかった。前に出ていた島桑の沖縄そばも美味しくてお腹いっぱい食べた。と、桑を使った給食に大満足の様子でした。ハイサイ、こちら市長室、浦添市長松本哲司。モノレール車内メロディー。 沖縄モノレールの浦添延長が決定した当時は、なんとなくまだずっと未来のことのように感じていましたが、時はあっという間に過ぎ去り、いよいよ今月からモノレールが走り出しました。実は私が個人的に楽しみにしていたのは、浦添側にできる新しい3駅の車内メロディーに何が採用されるかということでした。平成26年7月に設置された検討委員会の3回にわたる議論の資料から、その検討経緯や採用理由などが見えてきます。まずは京塚駅。町地下と呼ばれるこの京塚地域には、あの組踊りの創設者である玉城長君大先生が眠るお墓があることから、組踊りに使われる曲の中からテンポの良いはべら節が選ばれました。次に浦添前田駅は、浦添グスクに近いことから歴史、伝統が感じられる曲としてカジャデ風とデンサー節が検討されましたが、車内メロディーとしてのイメージが湧きづらいということで難航します。そして手だこ浦西駅。こちらでは地域報告会と浦添市庁内検討案から、浦添の東の玄関口となる駅のため、誰もが知っている曲である冷やみかち節が選ばれます。最後にテンポと耳心地の良さからめでたい節が最終的に浦添前田駅での採用となりました。選考過程においてはいろいろな見解や議論があったそうですが、私はこの選曲の結果を心から喜んでいます。三線の早弾きにも使われ、聴いているだけでちむどんどんしてくる冷やみかち節。誰からも愛される歌詞とテンポで、祝いの席での定番であるめでたい節。そして伝統芸能、組踊りからの選曲でありながら、電子ピアノで編曲された委員会の粋なセンスを感じて脱帽、あっぱれの一言です。皆さんも浦添3駅に近づいた際には、この車内メロディーに耳を澄まして聞いてみてくださいね。検討委員会をはじめ、モノレール延長にご尽力くださいました皆様へ、心から感謝です。QR コードがついていて、ここから車内メロディーを聞くことができるということになっております。一押しレシピ。簡単、健康、さっと作れるさっとご飯。25品目。バターの香りで美味しく減塩。白身魚のバタポンソース。材料4人分。白身魚8切れ。小麦粉適量。サラダ油大さじ1。ソース、ポン酢大さじ2。バター20グラム。付け合わせお好みで。赤ピーマン小2個。コーン80グラム。栄養成分表示1人当たり。エネルギー116キロカロリー、タンパク質 4.0 グラム、脂質 8.7 グラム、炭水化物 5.2 グラム、食塩相当量 0.8 グラム。作り方。1、白身魚に小麦粉をまぶす。2、フライパンに油を敷き、魚を並べ、蓋をして両面をじっくり焼く。3、ポン酢とバターを合わせて器に入れ、ラップをして500ワットで1分レンジにかける。4、赤ピーマンは細切りにし、500ワットで2分レンジにかける。コーンは水気を切っておく。5、白身魚と付け合わせを器に盛り、3のソースをかける。梅酒ポイント。魚の油に含まれる EPA は血管の掃除をして血液をサラサラにしてくれます。白身魚を生酒やサンマに付け合わせを 炒めたキノコなどに変更しても丸。レシピ提供健康づくり課。問い合わせ健康づくり課内線電話3660。13ページ。シェイ山口の出会いにマハロ。マハロ、感謝の意味。ボリューム13。原文を訳、シェイ山口。ハワイ州オアフ島出身。2018年8月から国際交流員として、浦添市役所国際交流課に配属。アメコミュ、1対1で話してみよう。アメリカでもユンタクは日常生活にある文化の一つだと言われています。日本と違って友達や知り合い、隣人等に限らず知らない人とでも話すことが特徴です。例えばバスや電車内の隣の人やスーパーで会計の列にたまたま一緒に並んだ人と話すなど、様々な場面でユンタクするのです。アメリカにおいてみんなが見ず知らずの人に話しかけたいというわけではないのですが、知らない人に話しかけられても驚くことではありません。しかし日本では、知らない人と目的がないまま話すことは、なぜか迷惑だと思われています。ほとんどのアメリカ人はそれを理解し、あまり話しかけないようにしていますが、本当は気軽に、ユンタクできる日本人の相手が欲しいと思っている人もいると思います。なぜなら、内、外など関係なく、初対面の相手と何のことはない話をするのがアメリカのユンタクだからです。もし日頃よく見かける、または同じクラブ活動の外国人がいたら、優しい日本語でもいいので、笑顔を送って挨拶するのはいかがでしょうか。勇気を出して話す機会を作り出すことが初めの一歩になると思います。失敗することもあるかもしれませんが、予想外の友達を作れるチャンスになるかもしれません。それでも怖いというのでしたら、相手は日本人ではないことだけを覚えていてください。
ちむどんどん施設情報。市民共同男女共同参画ハーモニーセンター、電話 874-5711。 主体的に学ぶってこういうことだったんだ。対話であなたのビーイングと学びの場を作る方法。社会を生き抜く上で共感的な対話や自分らしくあることの大切さを参加型ワークショップで体験。日時11月2日土曜日午前10時から午後0時30分。場所、アイムユニバーシティ手高ホール市民交流室。ファシリテーター、荒垣道義。キャリア教育ポリネーター。対象、小学生高学年から。費用無料。定員200人。申し込み10月25日金曜日まで。手凧市民大学 For Kids 特別公開講座プログラミング初級講座。スクラッチ入門。日時11月2日土曜日午前10時15分から正午。場所、アイムユニバース手高ホールマルチメディア室。講師、中里秀樹氏。対象、市内在住の小学生とその保護者。保護者が PC の基本操作が可能であること。費用無料。定員先着10組20人。申し込み10月25日金曜日まで。浦添市まちづくりアカデミー受講者の募集。共同によるまちづくりについて学び、具体的な活動につながる手法などを学ぶ講座です。対象者、
浦添市に関心があり、協働によるまちづくりを実践する意欲のある市内外の人、受講料5,000円、申し込み10月31日木曜日まで。浦添市消防本部、電話 875-0119、 救急方向集入門、助けたい思いを技に救急法、成人に行う心肺蘇生法 AED の使い方、日時10月19日土曜日午前9時30分から午前11時、場所浦添市消防本部2階講堂、定員30人、市内在住在勤の人優先、費用無料、申し込み講習日前日まで、受付時間は土日祝日除く午前8時30分から午後5時。第2回浦添市消防管理講習、講習防火管理新規講習を浦添消防本部で実施します。専任義務のある事業所、建物の所有者、関係者の皆さん、防火管理講習を受講しましょう。記述、10月26日土曜日、27日日曜日の2日間。講習会場、浦添市消防本部2階講堂。手数料、市内在住者1500円。市外在住者2000円。別途テキスト代必要。受付期間、10月15日火曜日から25日金曜日、土日祝日は除く。申し込み、浦添市消防本部予防課窓口まで、電話不可。問い合わせは浦添市消防本部予防課まで、電話 878-3982、 保健相談センター、電話 875-2100、 11月の集団検診、総合検診、特定検診、がん検診の予約を受け付けます。実施日11月16日土曜日、17日日曜日。場所、保健相談センター。申し込み、10月9日水曜日から11日金曜日。沖縄県健康づくり財団、電話 889-6452、 ウェブ予約もできます。 SMS による大腸がん検診、対象者に向けてSMS ショートメッセージサービスによる大腸がん検診のお知らせメールを送信します。食生活改善推進員養成講座受講生募集、期間11月5日火曜日から28日木曜日、全8回場所、保健相談センター。対象、市内在住者、全日程受講できる人優先、定員15人、参加費無料。65歳以上の人のインフルエンザ予防接種が始まります。実施期間、10月1日火曜日から令和2年2月29日土曜日。対象、1、65歳以上の人、2、60歳から64歳で心臓、肝臓、呼吸器、免疫の機能に障害を有する人、心症1級程度。3、今年度65歳になる人、接種費用1000円自己負担、生活保護受給者または中国残留邦人等 自立給付受給者は無料で接種可能です。子育て世代に役立つ情報がいっぱい。子ども・子育て問い合わせ保健相談センター、電話 875-2100、 ベビースクール、離乳食教室、離乳食についての講話、デモンストレーション、試食、保護者のみ。日時10月18日金曜日午後1時から午後3時30分。対象、市内在住で4から8ヶ月の乳児を持つ保護者。申し込み10月15日火曜日まで。ゆっくり講話を聞くためにお子さんは預けてきていただくことをお勧めします。2歳児歯科検診事業、歯の診察、フッ素塗布、歯磨きの仕方、保健指導。対象、2歳から3歳未満の子、3歳のお誕生日前日まで。場所、浦添市と契約している歯科医療機関、通知書にリストを同封。費用、無料、公費負担。乳幼児健康審査日程、各検診の対象者には通知を送付しています。乳児検診、日時10月6日日曜日、受付時間前期3から4ヶ月時、午後0時45分から午後2時30分、後期9から10ヶ月時、午前8時45分から午前10時30分。1歳6ヶ月児検診、日時10月3日、10日、24日、31日、前回木曜日。受付時間、午後1時15分から午後2時15分。3歳児検診、日時10月2日、9日、23日、30日、前回水曜日。受付時間、午後1時15分から午後2時15分。産前産後の健康チェック、ママさん検診、問い合わせ保健相談センター、電話 875-2100。 産婦健康審査、対象浦添市に住所登録のある産後8週以内の産婦さんで、産後2週目と1ヶ月頃の検診2回分を助成します。上限額1回あたり5000円。場所、浦添市と契約している医療機関。受診票がお手元にない人、県外で受けた人は保健相談センターまでご連絡ください。妊婦歯科検診事業、歯、歯周病の診察、保健指導。対象、妊婦さん。場所、浦添市と契約している歯科医療機関。親子健康手帳交付時にリストを配布。費用、無料、公費負担。受診票が必要です。浦添市美術館、電話 879-3219。 休館日毎週月曜日、10月4日月曜日は開館。常設展、漆がつなぐ、漆でつなぐ寄贈者コレクション展。寄贈者と寄贈作品に焦点を当てた企画展、漆がつないだ思いやりや絵にしを紹介します。会期、10月1日火曜日から令和2年1月19日日曜日。場所、常設展示室。観覧料、込 高校生以下無料、一般200円、団体160円、大学生130円、団体100円、65歳以上160円。日英中音声ガイド貸し出し無料。毎週日曜日は当館学芸員による常設展ギャラリートークを開催します。ただし、他の祭事と重なる場合は中止。写真展、岩合光明の世界猫歩き。NHKBS プレミアムの人気番組、岩合光明の世界猫歩きの写真展。会期、9月6日金曜日から10月27日日曜日。場所、企画展示室1から3、行動。観覧料、一般当日800円。団体650円。小中高当日400円。団体300円。未就学児無料。ただし保護者同伴。小学生以上で障害者手帳をお持ちの人は無料。一人につき介護者一人無料。市内小中学生に無料招待券を配布済み。漆芸家シリーズ2019諸見義則展。首里城漆塗り替え作業に携わって10年以上の旧漆職人諸見義則氏を紹介します。会期11月1日金曜日から17日日曜日。場所、企画展示室1。観覧料無料。漆の火体験教室、蒔絵のマグネット作り。会期11月17日日曜日。時間、午後2時から午後4時。申し込み、10月8日火曜日から11月1日金曜日。定員10人。参加費2000円。浦添市立図書館、電話 876-4946。 休館日毎週月曜日、22日火曜日、即位礼正殿の儀31日木曜日、資料整理日。お話の部屋、語り聞かせや絵本の読み聞かせを行います。内容、秋のお話。日時、10月12日土曜日午前11時30分から正午。対象、4歳以上。英語のお話し会、浦添市国際交流員による英語の絵本の読み聞かせ。日時、10月8日火曜日午後4時から午後4時30分。キッズイングリッシュ上映会。内容、ザ・ホーンデッド・マンション。日時、10月13日日曜日午後2時から98分。場所、2階視聴室。英語音声、日本語字幕付き。空飛ぶ絨毯お話し会。内容、ハロウィン。日時、10月20日日曜日午前11時30分から正午。お話の宝箱スペシャル2019、うちなうらしいの話、民話等の語り、読み聞かせほか。日時、11月2日土曜日午後2時から午後4時。対象、3歳以上の子どもとその保護者、読み聞かせに興味がある人。定員、先着15組。要申し込み、 語り手、赤嶺直美氏。受付開始、10月8日火曜日から。電話、カウンター、移動図書館、図書丸で受付。移動図書館、図書丸、公開、学びフェスタ、浦添2019。日時、11月2日土曜日、午前10時40分から午前11時20分。場所、アイムユニバース手だこホール大ホール前。優しい本から読み始める英語多読。日時、10月3日日曜日、午前11時から正午。対象、英語学習に興味のある人、中学生くらいの英語力から。定員20人。講師、荒川智清氏、元沖縄工業高等専門学校教授。読書月間、マイブック、マイライフ。人生には本が欠かせない。浦添市立図書館に携わる人が紹介した資料の展示。場所、浦添市立図書館エントラスホール。開催期間、10月25日金曜日から11月8日木曜日。浦添市立中央公民館。電話 879-5503。 ファックス 879-5530。 楽しく盆栽。知る、作る、体験する、もしもの時に役立つ防災知識を仲良しグループやファミリーで楽しく学びませんか。日時、11月17日日曜日、24日日曜日、午前10時から午後3時、正午から午後1時は休憩時間。場所、浦添市立中央公民館3階ホール、料理室、仲間日川。講師、稲垣悟氏。対象、市内在住、在学、在勤の人、友人、家族、職場の仲間など、グループでの参加歓迎。費用、200円。定員、先着20人程度。持ち物、水を入れ運ぶもの。多文化共生始めよう。アットマーク浦添、ローマ字、大文字、URASOE。 誰にとっても住みやすい町になるために何が必要か、何ができるかを学びます。日時、11月21日木曜日から令和2年2月6日木曜日、全6回、午後7時から午後9時。場所、中央公民館2階、視聴覚室ほか。対象、市内在住、在勤、在学の人。費用、無料。定員、先着20人程度。申し込み方法、電話、ファックス、公民館窓口で受付。浦添市リサイクルプラザ、電話 861-3196。 休館日、毎週月曜日、15日火曜日、22日火曜日。柿渋を使って一貫張り、全2回。日時、10月18日金曜日、午前10時から正午。10月25日金曜日、午前11時から正午。参加費、820円。柿渋代金含む。持ち物、一貫張りをする器、竹の籠等。海苔用の容器、手拭き。 定員10人。菜園講座、秋の花作り、野菜作り、全2回。日時、座学、10月26日土曜日。実践、10月27日日曜日、午前10時から正午。参加費、420円。定員、12人。持ち物、軍手、ヘラ、帽子、タオル、汚れてもいい服装と履物、プランターが入る大きなビニール。ロード、輝く人たち、ナンバー31。プロフィール、サクダ・エンリケ・アンドレス、43歳。アルゼンチン出身、祖父が浦添市、祖母が那覇市出身。浦添市前田の若竹福祉会に勤務。三線では琉球古典音楽野村流音楽協会師範であるメカル森高氏に師事。2019年7月新人賞受賞。空手では沖縄少林流空手道協会指導官無生塾で稽古に励み、黒帯の腕前、琉球大学の四択会で内縄口を学ぶ。2016年から浦市移民館大使として沖縄伝統文化の普及や国際交流推進のために自分ができることをやっていきたいと意気込む。母国と沖縄の架け橋になりたい。どこまでも深い沖縄への思い。三線に空手に内縄口、時には内縄芝居に出演するなど、率先して沖縄の文化を学ぶ外国人がいます。アルゼンチン出身のサクダ・エリゲ・アンドレスさん、43歳。アンドレスさんは、浦添市前田にルーツを持つ日系三世です。2017年1月に沖縄に移住したアンドレスさん。きっかけは2011年夏、浦添市が実施している南米移住者指定研修生受け入れ事業で初めて沖縄を訪れたことでした。父親から浦添市にルーツがあると聞いていたアンドレスさんですが、父親も13歳の時に祖父を亡くしているため、父親はじめ家族みんなそれ以上のことは知りませんでした。知らなかったというより知ろうとしなかったとアンドレスさんは言います。私は子供の頃、6歳から12歳、週1回日本語学校に通っていました。両親が日本語を話せないのに通う意味がわからず、なんで日本語を勉強しているんだろうと思っていました。その時の先生が嫌いで、その影響で幼い頃は日本のことが嫌いだった。だから沖縄や浦添市のことにあまり興味がなかったと明かします。それから大人になっても、特に沖縄への思い入れが増すことがなかったアンドレスさんに、アルゼンチンの浦添市人会会長から、浦添市の南米移住者指定研修生受け入れ事業に応募しないかと声がかかります。自分のルーツを知るきっかけになればと研修に志願したアンドレスさんは、沖縄に降り立った時、不思議なことにふるさとに帰ってきた感じがしたと言います。6ヶ月の研修期間中、日本語、三線、琉球舞踊など、沖縄の文化や歴史など、たくさんのことを学びました。少しずつ沖縄の魅力を知り、いろいろな人と出会い、つながりができていく中で、アンドレスさんの沖縄への思いが変化していきます。親戚と会って、祖父は確かにこの地で生まれたということを感じた。沖縄の文化に触れ、いろいろな場所を訪れ、自分はこんなに美しい沖縄とつながっているんだ。 いつか沖縄に移住したいと思うようになります。ウチナワン中としてのアイデンティティが芽生えたアンドレスさんは、浦添での研修を終え、アルゼンチンに戻っても仕事をしながらお金を貯め、日本語や三線、空手を学び続け、夢に向かって邁進します。2015年には、那覇市の研修生として2ヶ月、2016年には、浦添市のフォローアップ研修として2週間沖縄を訪れ、その度に沖縄への思いを強くします。そして、自分の中で、機は熟したと移住を決め、今に至ります。移住する夢は遠かったです。それでもずっと夢を諦めずに、アルゼンチンで頑張ったと感慨深そうに話します。アンドレスさんは今、福祉施設で介護の仕事をしながら大好きな三線、空手の稽古に励み、そして内縄口の勉強を続けています。縁あって、私のルーツである前田で働いていることはとても幸せなこと。私の好きな言葉は、負けらん、負けないという内縄口。意味と響きが好きです。生きていたら壁にぶつかることもある。その言葉が私を前向きにさせる。何があっても負けらん。そう思って日々過ごしています。とアンドレスさんは力強く語ります。私は沖縄に永住したいと思っています。その中で沖縄の伝統的な文化をもっと知り、私のように沖縄にルーツを持つ子弟に沖縄の素晴らしさを伝え、沖縄との架け橋になりたいです。そう語るアンドレスさんの目は輝き、どこまでも深く強い沖縄を愛する思いにあふれていました。以上、14ページから17ページの音訳は、葉月の会、与那城雅子でした。10月26日土曜日は、筆記用具のみ。ロード、輝く人たち、ナンバー31。プロフィール、サクダ・エンリケ・アンドレス、43歳。アルゼンチン出身。祖父が浦添市、祖母が那覇市出身。浦添市前田の若竹福祉会に勤務。三線では琉球古典音楽野村流音楽協会師範であるメカル森高氏に師事。2019年7月新人賞受賞。空手では沖縄少林流空手道協会指導官無声塾で稽古に励み、黒帯の腕前、琉球大学のユンタク会で内縄口を学ぶ。2016年から浦市移民館大使として沖縄伝統文化の普及や国際交流推進のために自分ができることをやっていきたいと意気込む。母国と沖縄の架け橋になりたい。どこまでも深い沖縄への思い。三線に空手に内縄口、時には内縄芝居に出演するなど、率先して沖縄の文化を学ぶ外国人がいます。アルゼンチン出身のサクダ・エリゲ・アンドレスさん、43歳。アンドレスさんは、浦添市前田にルーツを持つ日系三世です。2017年1月に沖縄に移住したアンドレスさん。きっかけは2011年夏、浦添市が実施している南米移住者指定研修生受け入れ事業で初めて沖縄を訪れたことでした。父親から浦添市にルーツがあると聞いていたアンドレスさんですが、父親も13歳の時に祖父を亡くしているため、父親はじめ家族みんなそれ以上のことは知りませんでした。知らなかったというより知ろうとしなかったとアンドレスさんは言います。私は子供の頃、 6歳から12歳、週1回日本語学校に通っていました。両親が日本語を話せないのに通う意味がわからず、なんで日本語を勉強しているんだろうと思っていました。その時の先生が嫌いで、その影響で幼い頃は日本のことが嫌いだった。だから沖縄や浦添市のことにあまり興味がなかったと明かします。それから大人になっても、特に沖縄への思い入れが増すことがなかったアンドレスさんに、アルゼンチンの浦添市人会会長から、浦添市の南米移住者指定研修生受け入れ事業に応募しないかと声がかかります。自分のルーツを知るきっかけになればと、研修に志願したアンドレスさんは、沖縄に降り立った時、不思議なことに、ふるさとに帰ってきた感じがしたと言います。6ヶ月の研修期間中、日本語、三線、琉球舞踊など、沖縄の文化や歴史など、たくさんのことを学びました。少しずつ沖縄の魅力を知り、いろいろな人と出会い、つながりができていく中で、アンドレスさんの沖縄への思いが変化していきます。親戚と会って、祖父は確かにこの地で生まれたということを感じた。沖縄の文化に触れ、いろいろな場所を訪れ、自分はこんなに美しい沖縄とつながっているんだ。いつか沖縄に移住したいと思うようになります。ウチナワンチューとしてのアイデンティティが芽生えたアンドレスさんは、浦添での研修を終え、アルゼンチンに戻っても仕事をしながらお金を貯め、日本語や三線、空手を学び続け、夢に向かって邁進します。2015年には、那覇市の研修生として2ヶ月、2016年には、浦添市のフォローアップ研修として2週間沖縄を訪れ、その度に沖縄への思いを強くします。そして、自分の中で、機は熟したと移住を決め、今に至ります。移住する夢は遠かったです。それでもずっと夢を諦めずに、アルゼンチンで頑張ったと感慨深そうに話します。アンドレスさんは今、福祉施設で介護の仕事をしながら大好きな三線、空手の稽古に励み、そしてウチナー口の勉強を続けています。縁あって、私のルーツである前田で働いていることはとても幸せなこと。私の好きな言葉は、負けらん、負けないといううちなわ口。意味と響きが好きです。生きていたら壁にぶつかることもある。その言葉が私を前向きにさせる。何があっても負けらん。そう思って日々過ごしています。とアンドレスさんは力強く語ります。私は沖縄に永住したいと思っています。その中で、沖縄の伝統的な文化をもっと知り、私のように沖縄にルーツを持つ子弟に沖縄の素晴らしさを伝え、沖縄との架け橋になりたいです。そう語るアンドレスさんの目は輝き、どこまでも深く強い沖縄を愛する思いにあふれていました。以上、14ページから17ページの音訳は、葉月の会、与那城雅子でした。
お知らせ、募集。税金、保険、年金。住民票、マイナンバーカードに、旧氏平気を希望される人へ、市民課、内線、3065から3067。住民票及びマイナンバーカードに、旧氏を平気することができるようになります。受付日、11月5日火曜日から、必要書類、表示したい旧氏が記載されている戸籍謄本から、現在の氏が記載されている戸籍に至るすべての戸籍謄本。軽自動車税、税制改正、市民税課、内線、2211-2212。税制改正により、 10月1日以降から自動車取得税が廃止され、新たに環境性能割が導入されます。現行の軽自動車税は種別割へと名称が変わります。この改正に伴い、軽自動車税は環境性能割と種別割の2つで構成されます。詳しくは市ホームページをご覧ください。暮らし、環境、福祉。水道料金、下水道使用料の消費税率が 10% に変わります。水道料金、水道部、営業課。電話 877-8460。下水道使用料、下水道課。内線4661。10月1日から消費税率が改正されることに伴い、水道料金、下水道使用料にかかる消費税率が 8% から 10% に引き上げられます。消費税率 10% 適用時期。偶数月検診地域の場合、令和元年12月検診分から、奇数月検診地域の場合、令和2年1月検診分から、使用開始が令和元年10月1日以降の場合、令和元年10月11月検診分から、詳しくは市ホームページをご覧ください。在宅介護実態調査の実施、生き生き高齢支援課介護認定係、内線3588。第8期介護保険事業計画の策定に向けて、在宅で生活している要介護者の状況を把握するため、在宅介護実態調査を実施しています。この調査は、介護認定調査の際に認定調査員が調査します。調査対象者へ、認定有効期間終了のお知らせと一緒に調査票を同封しています。調査へのご協力をお願いします。11月の介護予防教室参加者を募集します。生き生き高齢支援課予防支援係、内線3531から3534。11月、12月の2ヶ月間、週2回の筋トレ、水中運動の介護予防教室を開催します。場所、生き生き貯金クラブ、筋トレ、ワールドウィング沖縄、メディカルジムビビット、ANA マジュンランド浦添、今井湯クラブ、水中運動、JSS 浦添スイミングスクール、対象、市内在住の65歳以上の人で、介護認定を受けていない人、初めての人を優先。費用、1ヶ月につき1600円。定員、各事業所3から5人。申し込み方法、生き生き高齢支援課へ電話で仮予約後、窓口で申し込み書を記入。救急医療情報キットをご存知ですか？生き生き高齢支援課在宅支援係、内線3541。緊急時、駆けつけた救急隊員がいち早く医療情報を入手し、迅速な救命処置、治療につなげることを目的に、救急医療情報キットを配布しています。対象、市内在住の1、高齢者2、障害者3、健康上不安を抱えている人。費用、無料。申請、配布、生き生き高齢支援課、障害福祉課、市内各地域包括支援センター。ユイレール、元11日乗車券の販売。生き生き高齢支援課、高齢福祉係、内線3567。市内の高齢者の外出する機会を充実させることを目的として、沖縄都市モノレール各駅窓口で、土日祝日に限り、元11日乗車券が販売されます。元11日乗車券を購入した日に限り、ユイレール全線が乗り放題になります。費用300円。購入の際には、年齢、生年月日と浦添市に住んでいることが確認できる公的証明書、 運転免許証、介護保険非保険者証などの提示が必要です。対象、市内在住で満70歳以上、利用できる日、土日、祝日、慰霊の日。販売開始時期など、詳しくは市ホームページでお知らせします。国民健康保険における一部負担金の減免制度。国民健康保険では、特別な事由に該当し、生活が困難になったと認められた場合、一部負担金の減額、免除、徴収の猶予を受けることができます。減免を受けることができる条件等、特別な理由、震災、風水害、火災、その他これらに類する災害により、死亡し、もしくは心身に重大な障害を受け、または資産に重大な損害を受けたとき、干ばつ、冷害、逃走害等による農作物の不作、不良、その他これらに類する理由により収入が減少したとき、事業または業務の休廃止、失業等により収入が著しく減少したとき、重篤な疾病または負傷により死亡し、もしくは心身に重大な障害を受け、または長期入院したとき、減免の期間、申請した日から連続して6ヶ月以内、減免、免除、徴収の猶予を受けるには、事前に申請をし、証明書の交付を受ける必要があります。自己負担額を医療機関に支払った後は、遡って適用はできませんので、事前にご相談ください。申請方法、下記のものを添えて、国民健康保険課で申請してください。1、収入に関する証明書、給与明細や預金通帳等。2、特別な理由に該当することが確認できる書類、罹災証明書や医師の意見書等。3、保険証。4、世帯主の印鑑。5、本人確認ができるもの。詳しくは国民健康保険課でご相談ください。国民健康保険課、内線3713から3715。学びフェスタ浦添2019。市民共同男女共同参画課。電話 874-5711。講座や体験活動、市民活動報告、学習発表など、いろいろな学びがいっぱいです。ぜひご参加ください。日時、11月2日土曜日、午前9時から午後9時。場所、アイムユニバース手だこホール周辺。詳しくは、市ホームページをご覧ください。歌唱、浦添市政の多様性を尊重する社会を実現するための条例、案、ご意見募集、パブリックコメント、市民共同、男女共同参画課、電話 874-5711。 レインボー都市浦添、性の多様性を認め合う街を実現するため、性の多様性の尊重に関する条例の案について、市民の皆さんからのご意見を募集します。期間、10月1日火曜日から31日木曜日。条例案入手、閲覧方法、市ホームページ、市役所1階ロビー、8階、市政情報センター、ハーモニーセンターロビー。意見提出方法、メール、ファックス、郵送、持参。提出様式、パブリックコメント所定様式。意見を提出できる人、市内在住、在勤、在学、ほか。詳しくは市ホームページをご覧ください。行政書士無料相談会のお知らせ。沖縄県行政書士会浦添支部、電話 875-2576。 相続相談、遺産分割協議書、遺言書作成、法人設立書類作成、 建設業許可書など、その他個人的なことから事業に関することなど、困りごとがあれば気軽にご相談ください。日時、10月17日木曜日、午前10時から午後4時、正午から午後1時までを除く。場所、市役所1階市民ロビー。費用、無料。資源ごみの抜き取り行為は違法です。環境保全課、内線3212。家庭の門口に出されたごみを市の委託許可業者以外の者が無断で持ち去る行為が頻発しています。他人の敷地などに無断で入りごみを持ち去ったり、持ち去った後のごみを不法投棄したりするのは違法行為となります。これらのごみは資源化され、大切な財源となり、市民に還元されるものですので、市の委託または許可を受けた業者が収集します。ごみの持ち去り対策について、ごみの持ち去り行為はごみ収集開始前に多く見られます。市民の皆さんの協力が必要です。丸1、ごみは収集日当日の朝に出してください。丸2、収集されるまでは各世帯でごみの管理をお願いします。丸3、持ち去り行為を確認した場合は直接声をかけず、車両ナンバーや行為者の特徴をメモして、環境保全課まで連絡してください。資源ごみ分別、ペットボトルの正しい出し方、環境保全課、内線3212。市では資源ごみ分別収集を行っていますが、一部において分別、排出ルールが守られていません。ペットボトルの中に異物が入っていると、再資源化できないという理由で、再生業者が引き取らない場合があります。出し方、蓋を取り、プラスチックは燃えるゴミ、金属は燃えないゴミへ、ラベルを外し、中を水ですすいでからまとめて容器、カゴ、バケツ等に入れて出してください。強風時の対策、風の強い日は、カゴ、バケツ等が飛ぶ恐れがあるため、飛ばされないよう、できるだけ翌週に出していただくか、カゴ、バケツ等の中に水入りペットボトルを入れておく、ネットをかぶせるようご協力お願いします。困ったら一人で悩まずお気軽に行政相談を。沖縄行政評価事務所、聞く耳沖縄、電話、0570-090-110、行政苦情110番、電話 867-1100。 本市では、総務大臣から委嘱された3人の相談委員が皆さんの相談を受け付けます。相談は行政に関すること全般、医療保険、年金、社会福祉、雇用、交通安全、道路など、日時10月10日木曜日、午後2時から午後5時、予約不要。場所、市役所1階市民相談室。費用無料。秘密厳守します。子育て教育。令和2年度私立幼稚園私立子ども園臨時教諭募集。学校教育課、内線6567。募集期間、10月7日月曜日から25日金曜日。選考方法、書類審査、面接審査。申し込み方法、所定の任用申し込み書に必要事項を記入、学校教育課市役所7階へ提出または郵送。詳しくは市ホームページをご覧ください。令和2年度、学童クラブ児童募集、子ども政策課、内線3645、受付期間、10月1日火曜日から31日木曜日。対象、保護者が就労等で預かりを必要としている児童。申し込み用紙配布など、入所に関することは、各学童クラブへ問い合わせてください。学童クラブ一覧表は、市役所2階、子ども政策課窓口、または市ホームページに掲載しています。 第14回児童センターフェスティバル月間子ども政策課内線3646。児童センターフェスティバルでは子どもたちが夢中になって楽しめるさまざまな遊びを企画しています。詳しくは市ホームページで確認するか近くの児童センターに問い合わせください。児童手当の支給子ども家庭課内線3617-3618。児童手当特例給付の支給は10月10日木曜日です。10月期の振り込みは令和元年6月分から9月分までを支給します。母子保健推進員募集子ども家庭課母子保健係電話875-2100。地域の子育て応援団である母子保健推進員を募集しています。活動内容、乳幼児健診等、母子保健事業への協力、乳児家庭全戸訪問や乳幼児健診未受診の家庭への訪問、その他ボランティア活動等。10月は里親月間です。沖縄県中央児童相談所電話 886-2900。 一般社団法人沖縄県里親会電話 882-5709。 里親制度とは、さまざまな事情で親と暮らせなくなった子どもたちを里親の家庭に迎え入れ、温かい愛情と正しい理解を持って養育する制度です。里親登録を希望する人は児童相談所または沖縄県里親会にご相談ください。後期保育士試験対策講座受講生募集、保育課管理係内線3600。対象者1から3を満たす人。1、令和元年保育士試験の受験要件を満たす人。2、保育士資格取得後に浦添市内の認可保育所、地域型保育事業所、認可外保育施設、認定こども園で就労予定の人。3、令和2年4月中旬の保育士試験を受験する人。募集人数45人。講座期間11月12日火曜日から令和2年3月24日火曜日予定。日時、主に毎週火曜日、金曜日、午後6時30分から午後9時30分。場所、アイムユニバースデダコホール、多目的室など。受講料無料。テキスト代金約5000円。申し込み、保育課までメール。hoiku@city.urasoe.lg.jp またはファックス 879-7190。 申し込み期間10月10日木曜日から25日金曜日。定員に達し次第受付終了。詳しくは市ホームページをご覧ください。保育士就活応援ツアー参加者募集、保育課管理係内線3600。市内保育園をマイクロバスで巡るツアーの参加者を募集します。 A コース、市役所集合、中西こども園、内間みどり保育園、内間保育所、昼食、わらべ保育園、市役所解散。 B コース、市役所集合、西原保育園、うらら虹園、大平保育所、昼食、さみどり保育園、市役所解散。 C コース、市役所集合、小結びの森保育園、前田桜保育園、あいめ保育園、市役所解散。 D コース、市役所集合、キラキラ保育園、ルーブル子ども園、 ホルトの木子ども園、市役所解散。対象者、市内保育園、子ども園へ就職希望する保育士の人、または来年3月末までに保育士資格取得予定の人。募集人数、各コース26人。午前中、AB コース。午後、CD コース。日時、11月9日土曜日。AB コースは午前8時30分集合。CD コースは午後1時集合。集合場所、浦添市役所市民広場。参加費、AB コース参加者のみ200円。昼食代。申し込み、保育課までメール。hoiku@city.urasoe.lg.jp またはファックス 879-7190。 申し込み期間10月1日火曜日から18日金曜日。定員に達し次第受付終了。詳しくは市ホームページをご覧ください。18から20ページの音訳は、葉月の会、金城陽子でした。
文化、スポーツ。夏川りみ20周年記念コンサート、Me for You。問い合わせ、I'm Universe、テダコホール。電話、942-4360。数々の名曲とともに感動のステージをお届けします。日時、11月3日日曜日午後4時会場、午後4時30分開演。場所、アイムユニバース手だこホール大ホール。入場料、全席指定、前売り券一般6500円、小中学生2000円。小学生のみでの入場はできません。浦添市スポーツフェスティバル、スポーツピクニック。問い合わせ、文化スポーツ振興課、電話内線6163から6164まで。 ANA スポーツパーク浦添全施設で各イベントを開催します。体力測定受付日時、10月14日月曜日祝日、午前10時から午後3時30分まで。場所、 ANA スポーツホール手だこ、浦添市多目的屋内運動場。問い合わせ、文化スポーツ振興課、 ANA スポーツパーク浦添管理事務所。電話 876-7322。 ANA マジュンランド浦添。電話 942-4132。 詳しくは市ホームページをご覧ください。内容が変更となる場合があります。歴史ロマン街道、少年王の道を尋ねる、参加者募集。問い合わせ、浦添グスク用奴隷館。電話 874-9345。 日時、11月3日日曜日祝日、午前8時受付開始、午前8時30分開会式、正午終了予定。コース、浦添城の前の日、龍福寺跡、阿波茶橋、京塚の日、西ぬ平、フェーヌ平、太平京、平橋、義木ビリ、阿谷川、阿谷川宇滝、龍丹、旧啓門。集合場所、浦添グスク用奴隷館。解散場所、首里、円環池。対象、小学生以上。ただし小学生は保護者同伴。費用、大人子供ともに1人300円。資料代、保険料。募集人数、先着120人。募集期間、10月3日木曜日から27日日曜日午後5時まで。申し込み方法、電話で申し込み。月曜休館。その他、JICA フェスティバルに出展します。
問い合わせ国際交流課、電話内線2611、問い合わせ国際交流協会、電話879-3010。私たちの暮らしの中にある外国とのつながりをチラシを使ったゲームをしながら一緒に見つけてみませんか。当日は国際交流員がアクティビティをしたり、南米研修生が外国語で絵本の読み聞かせをします。日時11月2日土曜日と3日日曜日、場所 JICA 沖縄センター、対象どなたでも、費用無料、有料ブースあり。令和2年度認定こども園、認可保育所等、私立幼稚園、入園入所申し込みが始まります。申し込み書の配布は10月15日火曜日から、10月18日金曜日までは申し込みできません。申し込み期間10月21日月曜日から11月8日金曜日まで、土日祝日を除く、午前8時30分から午後5時15分、正午から午後1時を除く、11月5日火曜日から11月8日金曜日まで、正午から午後1時も受付、11月6日水曜日と7日木曜日、午後7時まで受付。最終週は大変混み合い、1時間以上お待たせすることが予想されます。手続きはお早めにお願いします。受付場所、市役所2階保育課。1、認定こども園、公立型浦添内間、公私連携型中西、上森、浦代、前田。対象園児、5歳児、平成26年4月2日から平成27年4月1日生まれ。4歳児、平成27年4月2日から平成28年4月1日生まれ。3歳児、平成28年4月2日から平成29年4月1日生まれ。申し込み書配布場所、中西こども園、浦添こども園、上森こども園、浦代幼稚園、内間幼稚園、前田幼稚園及び保育課で配布。市ホームページからダウンロードできます。1号認定、教育時間認定、2号認定、保育認定で必要書類が異なりますのでご注意ください。校区内小学校区に準ずるの園児が優先になります。詳しくは申し込み書で確認してください。2、認可保育所等、認可保育所、私立認定こども園、地域型保育事業所。令和2年4月以降の入所を希望される人は、新規申し込みや待機の状態になっている人、在園の人も全員入所申し込みと認定申請が必要となります。保育所等での保育を希望される場合は、保育が必要な事由に該当しなければなりません。詳しくは市ホームページをご覧ください。申し込み書配布場所、保育課、認可保育所等、子育て支援センターで配布。市のホームページからダウンロードできます。3、私立幼稚園。対象園児、年長児5歳児、平成26年4月2日から平成27年4月1日生まれ。年中児4歳児、平成27年4月2日から平成28年4月1日生まれ。年少児3歳児、平成28年4月2日から平成29年4月1日生まれ。年少児は3年保育実施園のみ。入園区域、浦添市立小学校区域に準ずる。浦添、中西、上森、浦代、内間、前田小学校、幼稚園、校区の人は、認定こども園の入園のお知らせが保育課から届きます。 浦代内間前田幼稚園は令和2年度から認定こども園へ移行します。保育時間牧港、遠山、港川、宮城、多久市、月曜日から金曜日午前8時15分から午後2時まで、幼稚園預かり保育及び時間延長保育、預かり保育対象児私立幼稚園に入園予定の園児で午後の保育に欠けることにより保育を必要とする人、預かり保育時間幼稚園の教育課程にかかる教育時間の終了後から午後6時まで、時間延長保育対象児預かり保育を利用する園児で保護者の勤務状況等の事情により午後7時までの預かり保育が必要な園児、延長保育時間午後6時から午後7時まで、申し込み書配布場所保育課私立幼稚園で配布、市ホームページからダウンロードできます。問い合わせ保育課内線3622と3632、詳しくは市のホームページまたは申し込み書をご覧ください。臨時職員募集、問い合わせ職員課人事係、電話内線2061。資格を要しない者、一般事務、建築職、土木職。資格を要する者、学芸員、保育士、社会福祉士、生活保護ケースワーカー、社会福祉士または社会福祉主事。技術職、測量司法有資格者、一級観光時施工管理技師有資格者、技術職臨床心理士ほか。賃金、一般事務日額6456円、建築職及び土木職資格等に応じて決定します。学芸員日額6817円、保育士日額1万円、短時間勤務は時給1077円。社会福祉士日額9351円。介護支援専門員日額9351円。技術職資格等に応じて決定します。技術職臨床心理士1万円など。通勤手当日額100円。通勤距離が2キロ以上の人、任用期間6ヶ月以内、更新ありの場合は更新前も含めて最長1年、受付期間年間を通して随時受付、申し込み方法、所定の申し込み書に必要事項を記入、写真を添付し職員課人事係市役所8階へ提出または郵送、申し込み書は職員課で配布、市ホームページからダウンロードもできます。欠員の状況により採用されない場合もあります。今年のハロウィンジャンボは1等前後賞合わせて5億円、1等3億円 ×8 本、前後賞各1億円 ×16 本、各発売総額240億円、8ユニットの場合、同時発売のハロウィンジャンボミニは1等前後賞を合わせて3000万円、1等2000万円 ×16 本、2等500万円 ×32 本、各発売総額120億円、4ユニットの場合、発売日10月18日金曜日まで、抽選日10月30日水曜日。この宝くじの収益は環境対策、高齢化対策など地域住民の福祉向上のために使われます。インターネットでも宝くじが購入できます。詳しくは宝くじ公式サイトをご確認ください。浦添市名護市アルコン第1弾名護ヤンバル2デーマーチ 問い合わせ、手だこウォーク実行委員会、観光振興課内、電話 876-1246。 前回の手だこウォークで大好評だった婚活ウォークアルコンを浦添市と同じく来年市制施行50周年を迎える名護市とコラボ交流します。開催日12月7日土曜日、場所名護市21世紀の森屋内運動場、アルコン特別コースで出会いを深めよう。浦添市名護市の在住在勤者にはお得な申し込み特典があります。詳しくはアルコン50で検索。55歳以上向け就労相談会、問い合わせ浦添市グッジョブ連携協議会、電話 962-9252。 ライフキャリアプランの作成就労相談会を実施します。日時10月16日水曜日、11月6日水曜日、午前10時から正午まで。場所浦添市役所議会棟1階、102-103会議室。対象55歳以上の人、参加料無料、定員先着20人。申し込み方法、電話で申し込み、事前申し込みが必要です。給食活動実績対象セミナー、企業成長のためのワークライフバランス戦略。問い合わせワークライフバランス事務局、電話 080-3979-7739。 1. 経営者担当者向けワークライフバランスセミナー、テーマ生き生きとした職場づくりのための生産性向上と組織風土改革。 2. ワークライフバランス推進リーダー養成講座、1回目テーマ効率化にとどまらない生産性向上を推進するための社内体制づくり。2回目テーマ課題解決アクションプラン策定。日時1、10月9日水曜日午後1時30分から午後3時30分まで、午後1時受付開始。2、1回目、10月24日木曜日、2回目11月15日金曜日、午後1時30分から午後4時30分まで、午後1時受付開始。場所1および2ともに沖縄産業支援センター。受講料無料、定員30人。講師比嘉修一氏、吉村由美氏。株式会社 Life is Love。申し込み方法、ウェブで申し込み。会える、見つかる、よくわかる。適職発見フェア。問い合わせ適職発見プロジェクト事務局、電話 860-8900。 那覇南部エリアのお仕事を対象とした就職説明と面接会です。日時10月25日金曜日午後1時15分から午後5時まで。場所沖縄産業支援センター。対象すべての求職者、一般求職者、令和2年3月卒業予定の学生。参加料無料。市役所内、地域若者サポートステーション相談窓口。問い合わせ地域若者サポートステーション琉球、電話917-2086。 働きたいけどどうしていいのかわからない、そんな人のために、自分に合ったペースで一歩ずつ前に進むことを丁寧にサポートします。日時10月29日火曜日午後2時から5時まで。場所市役所1階ロビー。対象15歳から39歳まで。費用無料。シニア世代のための職場見学体験会、沖縄労働局委託事業。問い合わせ建築資料研究者、日建学院沖縄校。電話 861-6006、働く意欲のある皆さんの就職をサポートします。対象55歳以上の人、参加料無料、募集人数3人から10人程度、申し込み電話で申し込み、時間帯や場所等詳しくはお気軽にお問い合わせください。内容、日程、場所の順に読みます。体験、清掃、客室清掃、10月11日金曜日、名護。運送、清掃、包装、10月18日金曜日、名護。見学、介護、10月15日火曜日、那覇。コールセンター、10月15日火曜日、名護。浦添市プレミアム付き商品券を販売します。10月1日火曜日販売開始。10月の消費税引上げによる低所得者、子育て世帯の消費に与える影響緩和の一つとして、プレミアム付き商品券を販売します。商品券を購入するには、購入引換券の提示及び身分証が必要です。購入対象者、住民税非課税の人、2019年度で住民税非課税の人、住民税課税者と生計を同一にする配偶者、扶養親族及び生活保護受給者などは除く。対象者、1人につき5冊まで購入できます。子育て世帯、2016年4月2日から2019年9月30日の間に生まれた子がいる世帯の世帯主、対象の子1人につき5冊まで購入できます。販売単位1冊5000円分、500円券かける10枚を4000円で販売。商品券利用までの流れ。1、対象者に購入引換券が郵送で届く。9月下旬頃から順次発送しています。出生届での提出時期によっては発送時期が遅れる可能性があります。対象者、住民税非課税の人は申請が必要になります。対象となる可能性のある世帯に7月上旬に申請書を発送しています。申請期限、11月30日土曜日、消印有効。対象者、子育て世帯は申請不要です。2、市役所または商品券販売店舗に購入引換券を持参し、商品券を購入する。購入期間、10月1日から令和2年1月31日まで。購入引換券1枚につき1冊5000円分、販売額4000円を5冊まで購入できます。購入引換券は再発行ができませんので、なくさないようにしてください。購入時に本人確認が必要です。本人確認書類を持参してください。運転免許証、健康保険証、購入引換券記載の住所宛に届いた郵便物など。3、利用可能店舗で商品券を利用する。利用可能店舗は郵送で案内します。ホームページからも確認できます。商品券の換金や第三者への譲渡は禁止されています。問い合わせ先、浦添市プレミアム付き商品券事務局、電話 851-3402、平日午前9時から午後5時まで。編集後期、世界のウチナーンチュの皆さんは、沖縄に住んでいる私たち以上に沖縄のことを思い、沖縄のことを知り、沖縄の心を持っている。取材をしながら少し恥ずかしさを覚えた。何か一つでもいいので、ウチナーンチュとして誇れるものを持ちたいなと思った今回の取材。何事も思うだけではなく行動に起こさないとです。上津。 今月号の広報でインタビューした人たちを振り返ると、子供の頃から好きなことに一生懸命取り組んでいる人、大人になって挑戦し始めた人、始めるのに年齢は関係ないんですね。私が梶間屋を迎えるときに若者たちが驚くような特技を極めたいと思います。例えば鉄棒の大車輪とか、できるようになりますかね、笑い、内間、組踊りを見たことがなかった私ですが、5月の記念式典から約4ヶ月間たくさん組踊りに触れることができました。物語は分かりやすく笑いどころもあり、初めて見ても楽しかったです。写真はゲネプロという本番と同様に行うリハーサルで撮影させてもらい、立ち方、重体だけではなく演出、照明、音響の人などさまざまな人で作り上げている姿がかっこよかったです。次は大蛇が出てくる高校の巻を見てみたいです。棚原、敬老の日に慶祝訪問に行ってきました。小学1年生からの同級生ご夫婦がいて、90年近く一緒とのこと。旦那さんが一目惚れさと言うと、奥さんが本当かなとはにかみます。戦争もあっただろうし、喧嘩もしたでしょう。いろいろな日々があって、一緒に記念の日を笑顔で迎えられる、こんな夫婦に憧れますね。上原、組踊り上演300周年の取材で花売の宴を鑑賞しました。演者さんの表情や動き、重体さんが奏でる音楽に魅了されました。舞台の横には字幕もあり、とても分かりやすかったです。今回の特集で組踊りの楽しみ方なども紹介しているので、そこにも注目しながら楽しんでもらいたいです。日が、裏表紙です。浦添手だこ祭り第42回、令和元年10月19日サタデーから20日サンデーまで、前夜祭10月18日金曜日、第21回ヒーアー祭祭ヤフソー大通り、10月19日土曜日、司会カデカルサトシ、透明直美、主な出演ゲスト大道芸人リュウ、チューニングキャンディー、手だこび点火式、文化協会舞台芸能、老人クラブカラオケ大会、輪投げ大会、ちびっこカーニバル、ドッジビー大会ほか、浦添三大応答祭り、ゲスト出演宮城守、太陽風オーケストラ城間健一、与那覇歩美ほか、恋花火プレゼンテッドバイ三栄、大成ホームプレンディー、建設業協会浦添西原支部、10月20日日曜日、司会鶴渕さやか、浦添ウィンドウ、主な出演ゲスト島バナナーズ、オレンジレンジ、手だこ演舞祭り、フットサル大会、ヤングフェスタダンスほか、愛花火プレゼンテッドバイセブンイレブン沖縄、全保連、大和証券、ミスター金城、プログラムの詳細はホームページをご覧ください。私たちも浦添手だこ祭りを応援します。三栄、株式会社セブンイレブン沖縄、全保連、株式会社大成ホーム、株式会社プレンティー、大和証券、一般社団法人沖縄県建設業協会浦添西原支部、ホテルミスター金城、ボートレース、イオン琉球、コカ・コーラ、オリオンビール、手だこの都市設計協力会、安心 琉球セメント、沖縄明治乳業株式会社、 AU 沖縄セルラー、 JTB 沖縄、紅葉電子、沖縄統合医療学院、浦添建設業者友の会、一般社団法人浦添市医師会。20日日曜日はモノレール浦添延長記念お客様感謝デーにより全線終日乗車無料となります。主会場 ANA スポーツパーク浦添、アイムユニバース手だこホール、主催浦添手だこ祭り実行委員会、問い合わせ先浦添市役所市民生活課、電話098-876-1248。祭り会場には駐車場はございません。公共交通機関をご利用ください。飲酒は20歳になってから、未成年の飲酒、飲酒運転は法律で禁じられています。20歳以上の年齢であることを確認できない場合には酒類を販売しません。ゴミ減量化のため、ゴミのお持ち帰りにご協力ください。裏表紙の絵、浦添工業高校デザイン科高知優、大事書老人全流。以上、20ページ文化スポーツから23ページまでと、裏表紙の音訳は平智子でした。最後までお聞きいただきありがとうございます。声の広報へのご意見ご要望等、または他に浦添市民で声の広報をお聞きになりたい方がいらっしゃいましたら、浦添市ボランティア連絡協議会、浦添市福祉プラザ内、電話番号 874-4932、 または浦添市役所国際交流課広報広聴係、電話番号は 876-1234、 内線2613から2614までご連絡ください。終わりに CD およびテープ返却についてのお願いです。この CD とカセットテープは再利用いたします。お聞きになった後は郵送袋の宛名カードを裏返し投函してください。郵送料は無料です。なお、返却がない場合、声の広報をお届けすることができません。 CD とテープを繰り返しお聞きになりたい場合は、次回にお届けする声の広報 CD またはテープと一緒に返却しても構いませんが、郵送袋だけは先にご返却ください。郵送袋がないと次回の声の広報をお届けできませんので、ご協力よろしくお願いいたします。それでは次回の声の広報をお楽しみに。以上で声の広報10月号を終わります。